り、ファンでできることを、礼拝できることをぜひと思います。今日は1曲目にランというを賛美したいと思います。私たち神の家族が一つになって共に過ごすこの幸せを一緒に賛美していきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。ランというを一緒に賛美していきたいと思います。ランという
三個ずつ幸せな子ゆく楽しさのような子ゆく幸せな子ゆく楽しさのような
私たちが
私たちが一つになって共に住むことは素晴らしい。主が私たちに常しえの命の祝福愛しられたから
の前に聞け我らの賛美と皆により集まる時を続けて賛美したいと思います。今日私たちは神様を礼拝するためにここに集まりました。私たちが賛美を捧げる時、そこに神様が必ずいてくださいます。暗い心は消え去って喜びが心に満ち溢れます。喜び感謝しつつ主に賛美していきましょう。 メッセージの前に一言お祈りします。神様、今日私たちをここに集めてくださり感謝します。私たちはあなたを礼拝するためにここにいます。今日もあなたに、これまで受けてきたあなたの恵みを覚え、あなたに感謝して、あなたに心からの賛美を捧げます。どうかこの賛美を受け取ってください。あなたの語りかけに耳を傾けます。どうか私たち、いろんな状況にありますけれども、一人一人の心にあなたが寄り添って御言葉を注いでくださいます。その語りかけに心をしっかりと止めることができますように、どうか私たちを導いてください。この礼拝あなたに期待します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、改めまして皆さんこんばんは。今日初めて来てくださった方も、そして毎週来てくださっている方も共に歓迎したいと思います。今日皆さんと一緒にですね、神様を賛美し、神様に祈り、そして心から神様を礼拝できることを本当に嬉しく思っています。今日のメッセージのテーマはですね、神の家族です。普通家族というのは血によってつながった人間の集団だと考えられている。ところが神の家族は違います。血がつながっているかどうかではない、信仰によってつながっている、神様によってつながっている、それが神の家族です。私たちはこの神の家族の姿をエルカナという人の家族の中に見出していきたいと思います。エルカナたちの姿を通して何が見えてくるのか、何を学ぶことができるのか、今日もご一緒に考えていきたいと思います。それでは聖書を開いて読んでいきます。本日の聖書箇所は旧約聖書第一サムエル記の2章になります。聖書を持っている方はですね、ぜひ開いてみてください。第一サムエル記の2章です。第一サムエル記の第2章18節から今日は読んでいこうと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンの方に出てきますので、どうぞそちらをご覧いただければと思います。第一サムエル記第2章18節から21節まで、それではお読みいたします。さてサムエルは天布のエポデを身にまとった幼いしもべとして主の前に仕えていた。彼の母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に年ごとの生贄を捧げに登っていくとき、それを持っていった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主に委ねられたこの代わりとして、主がこの妻によってあなたに子孫を与えてくださいますようにと言い、彼らは自分の住まいに帰るのであった。主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。エルカナの家族の姿を今日も見ていきたいと思います。最初に確認しておきたいことはですね、焦点が少しずつ移り変わっていくというところにあります。エルカナの家族は初めにエルカナからスタートしました。毎年シロに登って欠かさず神殿礼拝を捧げていた人、信仰の人エルカナからこの物語は始まりました。それが次にエルカナの妻ハンナに焦点が当てられていきます。不妊の女であったハンナ、それでも祈り続ける人、そしてそんなハンナに男の子が与えられる。そのことのゆえにハンナは賛美を歌う、主を褒めたたえる賛美の人としてハンナはスポットが当たっていくわけです。そして今日5番、聖書がスポットを当てていくのはサムエルです。エルカナとハンナが主に捧げた子供サムエル、そのサムエルに焦点が当てられている。サムエルが語りかけてくるものがここにあるのです。サムエルを通して私たちは今日一体何を見ることができるのでしょうか。早速ですね、聖書の中身を見ていきたいと思います。もう一度18節をお読みいたします。 さてサムエルは天布のエポデを身にまとった幼いしもべとして主の前に仕えていた。さてサムエルはという言葉にまず注目していただきたいのです。さてという接続詞があります。前の話の続きであるということがわかります。エリの息子たちの話、彼らの罪深い行いの話、それに続くさてなのです。私たちは今日も恐れずに比較していく必要があると思います。エリの息子たちの罪は甚だしく大きなものであった。主への捧げ物を侮っていた。そして主を侮っていた。さて一方サムエルはと話が続いていくわけです。祭司の息子たちは主に従わなかった。しかしサムエルは主に従った。主に仕えた。サムエルというのは祭司の一族ではありません。祭司になれるのは祭司の家系のみです。サムエルは祭司ではなかったけれども主に仕えていたのです。私たちはまずここから確認しておきたいと思います。神の家族は主の前に仕える人である。血筋ではない、家系ではない、血統でもない、特権でもない。神の家族は神に従い神に仕える人なのです。そしてもう一つ、さてサムエルはという言葉から分かることがある。それはサムエルが主語になっているということですね。エルカナではありません。ハンナでもありません。サムエルが何をしたのか、サムエルがどう生きたのか、そのことに焦点が当てられている。主の前で主に仕えていたサムエル、その特徴は幼いしもべとしてという言葉に凝縮されているのです。この幼いしもべという言葉は英語の聖書を見ますとボーイとか、あるいはチャイルドという言葉で訳されています。他の日本語の聖書を見てみますと、そこではただ単に幼い子供というようなニュアンスで表現されていることがわかります。それをこの新改訳2017の聖書においては幼いしもべという意訳をしているわけですね。私はしかしこのしもべという表現にサムエルの生き方、そして彼の生き様が表されているように思えて仕方がないのです。サムエルはまだ幼かった、まだ少年であった、小さな少年であった、子供であった。しかしサムエルは主に仕えていたのです。しもべとして主に仕えていたのです。幼いということはまだ年が若いという意味です。皆さんは年が若いですか、それとも若くないですか。若さというのはいつでも相対的なものです。誰かと比べて自分が上なのか下なのか、そのことによって若さが決められてしまうものです。例えばですね、私がマナーアイジェンとか森の学園に行くとですね、おじさんというふうにですね、まあ、決めつけられるわけですね。あるいは場合によってはおじいさんというふうに言われる場合もあるかもしれません。まあそれはその通りなんですけれども、しかしそんな私がキラキラ会やキラキラサービスに行くと事態は一変するわけです。いやー、私ももう50を過ぎまして、もうさすがに年を感じますと言ったりするとですね、もう途端に強烈な強力な反論が返ってくるわけです。先生、何言ってんですか、50なんてまだまだ若い、私を見なさい、私を。そのようにですね、お叱りを受けることになるわけです。私たちの心の中に年齢に対する2つの本音が隠されていると思います。それはですね、いつまでも若いままでいたいという気持ち、そして私はもう若くないという諦め、その2つが私たちの心の中のどこかに隠されている。さらにもう一つ、私たちは若さを言い訳にしたくなる時が必ずあるということです。 私は若いのでまだ無理です、私は経験がないのでできません、そういう声をですね時々聞くことがあると思います。皆さん、サムエルはどうだったのでしょうか。サムエルは若いですか。若いです、まだ幼いです。でもサムエルはそのことを言い訳にはしませんでした。若いから幼いからだからできないではないのです。幼いにもかかわらずサムエルは主に仕えていた。経験なんて何もないにもかかわらずしもべとなっていた。サムエル記の著者はサムエルがどれだけ役に立ったのか、果たしてどんなことができたのか、そのようなことを一言も言っていないのです。できないことは山ほどあった。できることはほんのわずかであった。にもかかわらず主のしもべとして主に仕えていた。皆さん、これが神の家族の生き方です。神の子供とされた者の姿です。人の目を気にして何もできないのでもなく、人の評価が気になって何もしないというのでもない。サムエルは主の前にいた、主の前に仕えていた。それが彼の生き方だったのです。私たちはどうでしょうか。年齢や経験を言い訳にしてはいないでしょうか。自分には大したことができないと決めつけてしまってはいないでしょうか。主の前に立つ、主の前に自分自身を置いてみる、それが神の家族です。ひたむきに主に仕える、しもべとして主に仕える、それが神の家族、神の子供の姿であるということ、私たちはサムエルの姿からまずそのことを教えられるのです。さらにサムエルに注目していきたいと思います。特にですね、この時のサムエルのファッションを見ていただきたい。18節でこのような言葉が出てきます。天布のエポデを身にまとったという表現。エポデというのはですね、もともとは布で作られた服を指す言葉でした。それがやがて聖書の中では特に宗教者、宗教家、祭司が身につけるために、用いた式服として、それを指す言葉として用いられていくようになります。聖書の中では祭司が礼拝において身につける衣服として非常に重要なものとして描かれていることが分かります。エポデというのはですね、ちょっと皆さん の想像力働かせてほしいんですけれども、現代で言うと直旗とかベストとかいうような形を想像していただくと、分かりやすいかなと思うんですね。祭司という人はですね、青いワンピースのような服をですね、まず着るんですね。そしてその上にこのエポデと呼ばれるこのベストのような服を羽織ります。さらにですね、胸当てと呼ばれるこの胸の上に12個の宝石をはめ込んだものを身につけること、これが祭司の一般的な姿でありました。しかしこの時サムエルが身につけていたのは宝石とか胸当てではありません。宝石はおろか天布でできたただのエポデなのです。なぜエポデなのか。サムエルは祭司ではない、祭司になることもできない、それでも祭司のように主に仕える主のしもべでした。主の前に捧げられた神の子供でした。そのためのエポデなのです。そのための姿形なのです。サムエルのファッションに関しては続けて次のような重要な一文が出てきます。19節をご覧ください。彼の母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に年ごとの生贄を捧げに登っていくとき、それを持っていった。私はですね、この箇所を読むたびに、これまでもうなんと感動的な話かと思い込んできました。幼いサムエルをですね、主に捧げた母親ハンナ、1年に1度しか会えない 我が子のために毎年毎年心を込めて上着を作っては持っていく母親の姿、もう涙なしには聞けない話だと、まあ、そんな風にですね思い込んでいたのです。ところが今回改めてこの箇所を読み解いていくうちに、いやそうではないのではないかと、そんな風に考えるようになったのです。この時ハンナが作った上着というのは単なる上着のことではありません。それはですね、エポデと共に身につける祭司の装束のようなものであると考えられるのです。つまりこの上着というのはサムエルのために作られた単なる子供服のことではないのです。祭司エリの下で祭司のようにして主に仕えるサムエル、そのサムエルのために作られたハンナの捧げ物であった。ハンナは夫エルカナと一緒に毎年生贄を捧げに登った。そして上着を主に捧げた、我が子を主に捧げた。そのハンナの信仰の表れではないかと思うようになったのです。ハンナは毎年毎年サムエルのために上着を作ってはそれを持っていきました。その上着を着て主に仕えるサムエルのためにそれを捧げました。ハンナにとって毎年上着を捧げただけではない、サムエルのことも毎年毎年捧げ続けたのです。ハンナにとって主に捧げるということは一度限りのことではありませんでした。一回だけの行為でもありませんでした。主の前に捧げ続ける、上着を捧げ続ける、我が子を捧げ続ける、それがハンナの信仰でした。それがハンナの献身であったのです。神の家族とは捧げ続ける人々のことです。主に仕え続ける人々のことです。エルカナは毎年主に礼拝を捧げた、ハンナもまた一緒に生贄を捧げ、そして上着を捧げた。そして小さな幼いサムエルもまた自らを主に捧げ続けたのです。主に捧げる家族、主に仕える家族、そのような神の家族のためにこのあと主ご自身もまた働かれていくのです。20節、エリはエルカナとその妻を祝福して主に委ねられたこの代わりとして、主がこの妻によってあなたに子孫を与えてくださいますようにと言い、彼らは自分の住まいに帰るのであった。この当時祭司エリがどのようにサムエルを育てたのかは分かりません。エリがサムエルに何をしたのか、そしてサムエルがエリに何をしてもらったのか、そこについては一切触れられていない。聖書はただサムエルが主の前に仕えたとしか書かれていないのです。確かに祭司エリには悪に染まっていく息子たちがいました。でも同時に主の前に仕える幼いサムエルがいました。そんなエリが祭司としてできることをしたというのです。何をしたのでしょうか。それはエルカナとハンナのための鳥なしの祈りを捧げることでした。毎年毎年城に登ってくる家族、エルカナは礼拝を捧げ、そしてハンナは祈りを捧げた。そして二人は我が子サムエルを主の前に捧げ続けた。祭司であるエリにとってもそんな二人の信仰は驚くべきものに移ったのかもしれません。それゆえにエリはエルカナとその妻を祝福して祈ったのです。主に委ねられたサムエル、主の前に捧げられたサムエル、そのサムエルに代わってエルカナに子孫が与えられるように、ハンナを通して命が与えられるようにと祈ったのです。エルカナとハンナは この祭司エリの取りなしの祈りをどう聞いたのでしょうか。どう受け止めたのでしょうか。そのことにも聖書は触れていないのです。彼らは2人は自分の住まいに帰ったとしか書かれていない。エルカナとハンナは我が子を主にお委ねします。そのようにして主に捧げました。そして自分たちの願いを主に押し付けるのでもなく、我が子の行く末にとらわれるのでもなく、主に委ね、主にお任せしたのです。そして今二人は祭司の取りなしの祈りに対しても同じ態度を取るのです。祈りの結果にしがみつくのでもない、祈りの答えに縛られるのでもない、祭司の祈りを主にお委ねしたのです。その答えを主にお任せしたのです。神の家族は委ねる家族です。主にお任せする、主を信頼する、それが神の家族の姿です。神の家族の信仰なのです。そしてその信仰に主が働かれるのです。21節、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。ハンナは不妊の女でした。子供を産んだことのない女性でした。聖書はそれを主が胎を閉じられていたからと表現しています。そのハンナが身ごもってサムエルを産んだ。サムエルだけではなかった。3人の息子とそして2人の娘たちを産んだ。実はこの21節には書かれていない重要な言葉があるのです。それは主が胎を開かれたという言葉です。主が胎を閉じておられた、だから不妊の女だった。ところが主が胎を開かれた、それゆえ3人の息子と2人の娘が生まれたのです。エリの取りなしの祈りがあった。祈りの結果を主に委ねる信仰があった。そして主が胎を開かれた、命が与えられた、多くの命が与えられた。神の家族の姿がここにも見えてくるのではないでしょうか。取りなし祈ること、主に委ねること、主にお任せすること、そしてそこに主が働かれ、主が御業をなされること、これが神の家族の姿なのです。皆さん、私たちも神の家族となるように招かれています。神の子供として生きていくことを主から期待されています。取りなすこと、祈ること、主に委ねること、お任せすること、そこに神が働かれます。主が力を表されるのです。そんな神の家族となるようにと、私たちは、そうです、皆さん一人一人が招かれているのではないでしょうか。最後に神の家族の一員であるサムエルの姿をもう一度確かめておきたいと思うのです。スクリーンをちょっと見ていただけるでしょうか。まず18節、さてサムエルは幼いしもべとして主の前に仕えていた。21節、少年サムエルは主の身元で成長した。少年サムエルは主の身元で成長したと書かれています。成長というのはですね、もちろん体が大きくなったというだけではありません。心も魂もそして信仰も成長していったのです。サムエルは主の前に仕えていました。主のしもべとして仕えていました。皆さん、サムエルが成長したのは、ごめんなさい、サムエルが主に仕えていたのは成長する前でしょうか、それとも成長してからでしょうか。サムエルは成長する前から主に仕えていたのです。そしておそらく彼は成長してからも主に仕え続けていったことでしょう。 私たちはいつ主に仕えるのでしょうか。いつ主のしもべとなっていくのでしょうか。信仰が成長してからですか。信仰がもっと立派になってからですか。違います。成長する前から主に仕える、立派でなくとも主の前に進み出る、それが主のしもべの姿なのです。それが神の家族の姿なのです。神に仕えるなんて私にはできない、私はまだ主のしもべにはふさわしくない。なぜそう思うのでしょうか。信仰が足りないからですか。経験が不足しているからですか。まだまだ成長することが必要だからでしょうか。神様が私たちに求めておられるのは今の私自身です。今このままで主に仕える、今そのままで主のしもべとなっていく。旧約聖書の中で初代イスラエルの王となったサウル王という人が登場していきます。そんなサウル王がですね、年若きダビデに向かってある時こう言いました。あなたはあのゴリアテと戦うことはできない、あなたはまだ若い、だからまだ無理だ。そういう言葉がですね、サムエル記の中に出てきます。それから同じ旧約聖書の中にエレミアという人が出てきます。彼はですね、預言者としての証明を受け取った時にこんなふうに言いました。ああ神よ、主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。若き日のエレミアの言葉です。でも主はそんなエレミアに対してこう答えられるのです。スクリーンをご覧ください。まだ若いと言うな。私があなたを使わずどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。皆さん、ダビデはいつゴリアテとの戦いに出て行ったのでしょうか。成長してからですか。もっと強くなってからですか。いいえ、違うのです。ダビデはまだ若い時に戦いに出て行きました。そして皆さん、エレミアはいつ預言者として働き始めたのでしょうか。出て行ったのでしょうか。もっとたくさん経験を積んでからですか。あるいは上手に話すことができるようになってからでしょうか。いいえ、違うのです。エレミアはまだ若い時に預言者としての働きを始めていったのです。神様は神様に仕える人を求めています。神のしもべとして働く人を探しています。少年ダビデはどこにいるのでしょうか。年若きエレミアは一体今どこにいるのでしょうか。幼いしもべサムエルはどこにいるのでしょうか。ダビデもエレミアもそしてサムエルも神の子供です。神の家族です。皆さんは神の子供でしょうか。神の家族でしょうか。教会は神の家族です。神の子供の集まりです。神の家族として、また神の子供としてあなたは選ばれている。そしてあなたには使命が与えられている。スクリーンをご覧ください。エペソ人への手紙の中でこのように言われています。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。キリストは教会の頭とも言われている。キリストがそこにおられると聖書に書かれている。一切のものを一切によって満たす方の満ちておられる、そのようなお方がいるところ。皆さん、だから教会にはできるのです。キリストを頭として建てられた教会、キリストの体である教会、その教会である私たちに使命が与えられている。教会というのはいつの時代でも本当に弱くて小さな群れと見なされてきました。不完全で無力な集まりだとそのように思われてきました。しかし皆さん、教会にはダビデがいるのです。エレミアがいるのです。そしてサムエルがいるのです。主の前で主に仕える主のしもべたちが 教会にはいるのです。私たちは一体どこに立って、そしてどこに向かっていくものでしょうか。今月も新しい月が始まっていきました。そして今週も新しい週が今日から始まっていきます。私たちは神の家族として、神の子供として、そして主に仕える主のしもべとして、今週もそして今月も私にできることから始めていきたいと思うのです。一言お祈りさせていただきます。さてサムエルは天布のエポデを身にまとった幼いしもべとして主の前に仕えていた。神様、私たちは今晩もまたエルカナの家族の姿を見ることができました。かつてハンナは涙を流す悲しみの人でした。かつてエルカナは状況に苛立つ怒りの人でした。そして二人には子供がいませんでした。しかしハンナは祈りを捧げ、エルカナは礼拝を捧げ、そして生まれてきたサムエルは主に捧げられた神の子供でした。そこに神の家族の姿があります。主に選ばれた神の家族がいます。神様、もし私があなたに選ばれたのであれば、もし私があなたに招かれているのであれば、私は何をすべきなのでしょうか。一体どこへ出ていくべきなのでしょうか。私にはできないことが本当にたくさんあります。私にはまだまだ足りないものがたくさんあります。しかしそれでも私にできることがあるのだと主は言ってくださっています。私たちは神の家族です。主に呼び集められた者たちの群れです。私たちが教会として何をしていくことができるのか、そのことをどうかお示しください。私たちが主のしもべとしてどのようにあなたに、そしてこの世界に仕えていくことができるのか、そのことを教えてくださいますように。世界を救うために使わされた神のしもべ、使えられるためではなく使えるために来られた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくそのままで祈りの時を持っていきましょう。
私たちは神様に、またキリストの体である教会に仕える神の家族として共にこれからも手を取り合って歩んでいきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。メッセージに応答して教会の歌を賛美していきましょう。
私たちはどうに
最後に一つにしてを賛美します。すべては主の栄光を表すため、これからも私たちが一つとなって共に歩んでいくことを願い、賛美していきたいと思います。オープン礼拝はこれで終わりですけれども、今日は11月誕生日の方をお祝いしたいと思います。11月誕生日の方はどうぞその場にお立ちください。みんなでお祝いの気持ちを込めてハッピーバースデーを歌っていきましょう。 ハッピーバースデー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
それではこれで終わりです。今週1週間も人ともに歩んでいきましょう。